不叫我垃圾哇
で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお送りします。さて今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんにお越しいただいています。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もよろしくお願いします。さあ早速ですけども、はい、斉藤さん、
はい、
ラジオをお聞きの方からね、質問が来てますのでご紹介しましょう。
はいはい、
まずは秋田市のもこもこさんからの質問です。
ありがとうございます。
ぜひ教えてください。昨年身内に不幸がありました。年明けの初詣は行ったらいけないと周りの人々が言うのでお参りは控えました。うん、先日知り合いの合格祈願に神社へ向かったんですが、あれ、初詣はダメだったから合格祈願もダメなんじゃないかと思いました。でもこれってじゃあ不幸があった人はいつまでお参りを控えるべきなんでしょうか。四十九日は過ぎてるけど一周忌はまだです。これって仏事だから違うのかな、教えてくださいと。
はい、
いう
はい、まずこれはですね、古い時代には仏規令というのがありましてね、この慎まなきゃいけないその期日なんか決まってたんですが、今日ではですね、この大抵は意味明けをもって全て仏規、意味と含もですね、この期間を全て解消するというふうなことになってしておりますから、四十九日がもうお済みだということですのでね、これはもう気になさらないでお参りして結構だというふうに思います。
意味明け、つまり四十九日を過ぎているので、
はいはい、
合格祈願のお参りは OK です。
はい、
なるほど
ですね。
これ神社であっても同じことが言えるわけですね。
はいはい、そうですね。ですから普通にこう参拝されたりお祓いを受けたりすることも可能だということですね。
なるほど。
はい。
はい、もう一つ質問来ているんでご紹介します。はい、緑亀さんです。ありがとうございます。旧暦ではお正月になりましたが、昨日ですね、旧正月。
はい、
はい、はい。旧正月にお参りをしたり、おみくじを引いたりもできるんでしょうかということです。
はい。はい、ぜひこの旧正月は大事にしていただきたいなというふうに思います。
と言いますと、
はい、神社の神事、その他のお祭りなどにつきましては、旧暦で行っているところが随分ありますね。まあ、これは古い日本のですね、しきたりですから、太陰太陽暦で、つまり月の満ち欠けによってその生活してきた、そうしたその名残でですね、旧暦を採用しておりますんでね。大体現在 の, そのです、ね、季節とよく合うんですね。昨日が元日というふうなことであれば1日ですね、もう春がこれから来るというふうなね、真冬がちょうど今頃で、それから春来るということでありますから、こういう日はですね、お正月はですね、旧暦はかなり各地でそのお祭りなどがございますからですね、こういう時にはですね、その日をめがけて、あるいはその元日のね、お参りというふうなことをされてもいいんじゃないでしょうか。ね、
神社の方も、はい、神社の方も、はい、本当のお正月のように空いてるんですか。
はい、はい、空いてます。はい、ね、旧の元旦祭というふうなものをですね、こうしている神社もですね、たくさんありますから、どうぞね、ぜひお参りしてください。
はい、番組ではこの神社に関することなど質問を募集しております。
はい、
さあ今日のテーマに参りましょう。はい、今日は厄年と年祝いについてということなんですが、はいはい、これ何が違うんですか。
そうですね、厄年年祝いって実はですね、こう人生の中で人の一生の中でですね、この年齢によってさまざまなその段階でこうしたその儀式がありますよね。
男性ですと42歳、はい、女性ですと、
はい、
33歳。
そうですね、はい、まずこのことをする前に、考える前にちょっとその前にですね、誕生からだいたい13歳くらいまではですね、この幼児期の場合においてはですね、この年齢儀礼七五三などがありますしね、それからその42歳と5歳あるいは33歳という女性の場合にですね、これはですね、いわゆる厄年というふうに言ってですね、還暦までの間ですね、働き盛りですから、その間にですね、生きていく間に積もり積もったいろいろなその様々な弊害だとかですね、このあるいは少しずつのこの病気などもですね、こう体内に溜まってるかもしれません、そうしたようなものをですね、お払いする、だこれをですね、厄というふうに言ってきたんですね、年齢によってですね。そして61歳、還暦を過ぎますとですね、これはあと年を祝う、年を重ねていくっていうんですね、祝賀的な意味が非常にその大きいということなんですね。
長生きをお祝いする、
はいはい、つまり幼児期、それから青年期、そしてそのですね、高齢期といいましょうか、そうした段階にその分けられて人生儀礼というのは一つの、儀式がみんな備わってきたんですね、
なるほど、そういう違いがあって、まあ、人生のこう通過の時点によって、いろんなイベント、行事があるというわけですね、でも人の年齢で、そのちょうど体が痛みやすい時期ですか、私42歳の役終わりましたけども、
はい、これはですね、江戸時代のですね、蘭方医でありました、緒方洪庵というお医者さんですね、非常に有名ですよね、我が国では、このお医者さんもですね、この四十二はですね、非常にその病気になりやすいんだというふうなことをそのね、これをですね、西洋科学を勉強したそうした方でも言っておられるんですけれどもね、もうどうも、その年齢に当たると大体この変調きたしやすいというね、女性も33歳というのはそういう時期なんだそうでありますね、まあ、そういうのがですね、その後もですね、お医者さんさまざま言ってるんですね、つまりそういう年齢のですね、おそらくその例えたんだろうというふうに思います。例えば42歳は死にというふうなのね、語呂合わせでですね、あまり良くないってね、女性の33歳は散々とかって言ってですね、散々なことがあるとかっていうね、まあ、そんなふうにその語呂合わせ的にもありますけれども、しかしながらそういう年齢の大体のところでですね、あまりその良くないことが多いというふうなことが言われて、それをですから厄というふうに言ってきたんですね。で、一方ではですね、この厄というのはですね、役目の厄にも通じてるというふうにね、一つの段階なんですね、年齢的な段階であるこの一定の社会的な地位にそのをつけるというふうなね、女性の33歳、男性の42歳というふうなね、そういうふうなところで年齢にそのね、役がついてるとかというふうに、いずれの役、その厄介な役でもあるし、役目の役でもあるというふうなことですね、
そこでお払いを受けるといいわけですね、
一つそういうふうなそのね、起死回生を向けてあるいはですね、魂をそのですね、更新したり、そういうふうなところでお金を受けるということは非常にこの大事なことで、我が国の風習としてこのずっと続けられてきたというふうに言いますね。
お払いというのは、ね、その年齢に達した時、お誕生日を迎えてから受けるものなんですか？
ですね、これは私どもは今言いました、旧暦でほとんど言ってますので、大体元旦を迎えるとですね、すべてこれはその一つ年を取るというふうに言って、数え年でやっております。ですから、新しい年を迎えたならば、その数え年の42歳、あるいは33歳というのが、まあ、厄年というふうに言っていいと思いますね。誕生日というふうなものではなくてですね。
ちょうどこの時期ですか、よくお払い受けに
行
くのは寒い時期ですよね。
このね、2月の1日が、この秋田地方ではですね、厄払いの日としてきましたんですね。これはこれもやっぱり江戸時代にすでに文献に書かれておりましてですね、この日はお正月と同じ、つまり1月1日と同じ行事をするんだと、それは特に厄年のいるうちではそうするんだというふうに、門松を立てたりお屠蘇を飲んだりするということが言われてるんですね。なぜかと言いますとね、これはですね、1月1日1ヶ月をですね過ごしてしまって、そして2月1日にまた新年を迎えるということは、一つ年をいったというふうに考えるんです。つまりその年を早く1ヶ月で過ごしてしまう、そのために2月1日というのをですね、改めて設定して新しい年を迎えると、こういうふうにですね、厄年をすでにもうその年をね、1ヶ月で過ごしてしまうというようなことでね、
もう通過したと、
まあ、それが2月の1日年重ねとかというふうに言ってるんですね。
年重ねね、はい、 なるほどね。
まあ、そんな風習がね、うん、こうありますから2月1日というふうなことがあるんですね、うん、まあ、そしてこの日にいろいろこのお祓いをしたりお祝いをたくさんの人々でですね、したりするというふうなことはですね、役をみんなに分散してのですね、うん、やってもらおうというふうな意識も働くんですね、
うん、
ですからこの時期によく同級会とか同窓会とか、
ね、うん、ありますね、
したりするのもこれもよろしいんじゃないかと思いますね。
みんなが同じ年ですからね、うん、
はい、
ぜひ厄払いを行って、またこの後人生をね、豊かにするために、
は
い、
そうですね、
お祓いを受けてほしいと思います。
はい、
今日は厄年、そして年祝いなどにつきましてお話を伺いました。
はい、
斉藤さん、ありがとうございました。
どうも失礼しました。
さて、次回は2月7日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではリスナーの皆様から神社に関するさまざまな質問を募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けています。いずれも極上ラジオ神社で願いをの係までお送りください。今日のお話は秋田県神社庁教会委員の斉藤寿院さんでした。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
痛みのお薬、通算と。